せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。した
あれマイクがそうですね。大丈夫です。どうしようかな。このマイクでですね、目の前のマイクであかねさんと、
はい、
そうですね、はい、マサトさん、
はい、
そして3番で、はい、モモラビットさん、
はい、
そして2番で泉さん、
はいはい、
これ意識して、はいはい、この前に向かって喋っていただくようにいただければ、
はい、
ということで表の放送に引き続きゲストに迎えた、はい、玉木雅人さんとモモラビットの2人にこの番外にもご出演いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
表でなんか上がっちゃってたって言ってたけど上がり症なんですか。
上がり症なんですよ。スローさんの著書ありますよね。
ありがとうございます。振っていただきましてそのね、振りがなかった時にはね、僕いい本知ってますよって言おうと思って
上手なんですよ
いや、表でもご紹介しましたけども、玉木雅人さんはもう旭川で玉木と聞いたらピンとくると思いますけども、あの安全地帯の玉木浩二さんのおいっ子でいらっしゃるということで、そしてその奥さんのモモラビットさん、アーティスト名、お二人で今ライブ活動をね、サポートとして玉木雅人さんの旦那さんの方はやってるんですけれども、でもね、その宮下通りの7丁目の旭川サウンドルーム年輪さんで出会った、
出会いましたね。
あれですか、雅人さんがこう叩いてる姿を見かけたんですか。
あのそこにフリーノートっていうのがありまして、でマスターがあのモモさんの好きな玉木浩二さんの、おいっ子さんいるよって教えてくれて、
そうだった
んだ。話したら気合うんじゃないかいみたいな感じで言ってくれて、
それ音楽感とかも似てるからとか、
そうかもしれないですね。
へえ、それ何年前でしたっけ。
もう10年前。
いや 10年か、あ、いや8年前ですね。
8年前。
あれ違う人じゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。
8年ぐらい前だと思うんですよ。で、僕がちょうどその年輪さんで、初めてライブをさせてもらった時だったんですよ。でまた僕は当時違うバンドでいて、なんかもうちょっとブルースみたいなのやってたんですね。
あ、ブルース大人のムードで
ちょっと大人のムードでちょっと背伸びしてたんですけど、まあそういうのもあって、そうなんですけどね、かっこいいか悪いかっていうのはね、まあやってみないとちょっと分かるんですけどちょうどその僕が出た日にいたんですよ。で、だけどこっちはもう用事あるから
すいません、
先帰った。
最初の出会いは
聞かないで帰っちゃった
。で、
聞かないで聞いてじゃなくて聞かないで帰っちゃった。
なんですよね、出番がもう8時半スタートだったんですけど、その時出番が5組くらいいると思う、僕なんで、僕らドラムとかだから
全然時間帯
がね、そうなんですよね、ちょっとドラムが入ると夜遅く
できない
じゃない、ちょっとできないんですよ。そうなんですよ、ちょっと制限があるんで、それでこちらも用事があってどうしても帰らないといけないで、どうも今日は帰られるんですかって言って、あ、そうなんですよ、
それだけ、
そうですか、でまた何かあったらよろしくお願いしますみたいな感じで、
以上終了みたいな。
でもね、余韻があったからいいんだろうね。またこのね、
ま、
気になるような風に、
そ
うそうそうそうそうそう。へえ、モモラビットっていうね、その名前もすごく非常に印象的に残るんですけど、どういう意味があるんですか。
当時ピンク色とウサギが好きで、で絵本に桃色のキリンっていうのがあって、
知ってます。
それをちょっと意識してつけて、
ね、
これでいっちゃおうと思ってつけたんですけど、
すごい語感がいいですよね、モモラビットって。でもちょっと短縮しちゃうと金融会社になっちゃいますからね。
ちょっと短縮はしない方がいいかな。
ちょっとイメージがちょっとまた
違うの変わってしまう。みんなからはモモさんって呼んでもらってます。
愛称はモモさんと、
はい、
曲作りはあの定期的にされてるんですか？
そうです。本当に気分でやってるんですけど、やっぱり歌詞が本当うまく出てこなくて、なかなか。
家にもしかしてスタジオとかあるんですか？
いやいや、スタジオはないんですよ。別に普通に普通の家なんで普通の家なんでないんですけど、はい、ただあの
ドラムとか置いてないんですか？
ドラムは置いてないんです。あのただ家であのこういう機材あるんで、あの録音機材あるんで、でまああのボーカルとあのピアノとかはあの家でも撮れるんですよ。家でも撮れるんですよ。あのそんなにうるさくしちゃならないんで、でまあドラムとかどうしてもあれなんで、あのアセカのスタジオとかちょっとお借りしたりとかして、あのドラムの音だけを撮ってあの家でまた作業する。
僕はあの前バンド実は僕もやってたんですけども、あのやっぱりお前はいいよな、ギターとかだったらこう家でさこうすぐこう練習できるけどって言われてたんですね。そうやればいいじゃんギターって思うんだけど、でドラムの人ってやっぱ大変で、もう座布団でやったりとか、あと電車乗ってると分かるんだよね、なんかこうやって膝で電車の中でこうこうなんかリズム刻んで練習したりとか、結構制限されますよね練習で。
だから今でも僕も本当に癖で、もうあの車乗ってる時とかもなんかちょっと確認したりとか、
確認したりとかね、
あれここどうだったかなあるんですよ。
ドラムを雅人さんこの数ある楽器の中から選んだのは何か理由があるんですか？
いやあのね、僕ちょっとね最初本当はピアノをやってたんです。あの小学校1年生ぐらいからちょっと習い始めてて、
すごい。
ただもう今全然弾けないんですよ。もう本当に弾けないんですよ。
そんな
本当に、いやもうこれぐらい力強く言うぐらい弾けないんですよ。本当に弾けなくて、うん、でまあそこからずっとやってたんですけど、
うん、ごめんなさい、まあ、何年間やってたって言いましたピアノ？
ですね、6、7年ぐらいやって
た。6、7年もやってたんですか？
6、7年ぐらいやってて、うん、6、7年ぐらいやってて、うんうん、でまあそこからやっぱり中学生になるとこうやっぱりあの部活とかに行かないといけないとかってなったら、あのやっぱり時間が取れないからやらなくなるんですよ、うんうん、でまあそこでピアノやめちゃって、でその後あのちょうどまあ中学2年生ぐらいかな、ちょうどその時にあのちょうどうちのおじさんがあのドゥビーブラザーズと一緒にやったコンサートがあったんですよ。あのアスデコンサートっていうあの毎年やってるイベントなんですけど、でまあそれのラジオで中継があって、でちょうどその時まあ聞いてたんですよ。で聞いててなんかかっこいいなと思って、でまあドラムがその時安全社員田中さんで、で和太鼓とかも入ってます。和太鼓があのその林田博之さんっていう人と、あのパカシュにカルロス・カンノさんと、コメコメクラブに所属してました三沢太郎さんがそれでやってて、でなんか自分で影響受けちゃったんですよね。入ってきちゃったんですよね。でちょうどあの女子があのマッサージ代わりにあのこうツボ押し代わりにこうスティックがあったんです
よ。ツボ押し代わりに
ツボ押し代わりにね、ちょうどいいですね。
そうなんですよ、ちょうどねいい感じで、
そういうぐらい大きさ
を
ね、
ちょうどいい感じで、
ちょうどいい感じで、
ちょうどいい感じで、なるほどなるほど。
でまあその頃まあ女子はまあちょっとその前ぐらいはちょっとねあの東京で やってたりとかもしてた時があって、うん、でまあそれやめてまたこっちに帰ってきてた頃で、うん、でちょっとスティッカーがあったんですよ。なんかでもうエアドラムですよね、ほんとそのあの座布団に
座布団
に座布団に、ね、でそれがねすっごい楽しくてね、いい汗かくんですよ。
気持ちいいな。
そうなんですよ。もうそっから先生だからもうドラム始めたのはそこがさ原点なんですよ。
確かにドラム僕もそんな叩けないけど、やっぱみんなでたまになんかこう逆回りみたいでちょっとやってみろとかでこうやるじゃない、気持ちいいもんね。8ビート刻むだけでもね、
そうそうそう、うん、へえ、楽しくてね、もうそれでまあそっからあの家に練習パッドがあって、
はい、
あの父が使ってた練習パッドがあのちょっと隅っこに追いやられてて、うん、そう引っ張り出して組み立ててでそこからまたやり始めて、でどんどんあのちょっと楽器屋さんであの安い席とかで、どんどんどんどん やって、もう今に至っちゃうんですね、ずるずると。
ドラムっていくつぐらいまでできると思います？
いや僕はもうやれる限りはずっとやっていきたいなと思ってて、あ、まあ、うんうん、どういう形であれね、
うんうん、
でまあ本当に、まあ、変な話、初代現役、
うん、
をちょっともう目指してるんで、
うん、
あ、本当に体が動けなくなるまで、
うん、
やりたいなと思って。
いや僕ね、日本で言ったらね、2年前ですか、解散してまたね復活して解散しちゃったけど、あのプリンセスプリンセスのドラムの女性 の富田さん、あのこうリハビリ、リハビリ、本人リハビリって言ってたけど、本当に叩き、やっぱ忘れちゃって叩けなかったけども、その叩いて練習していくまでの1年間の奇跡をこう DVD に収めるっていうのがあって、それを見てもう結構感動っていうか、もう必死に練習して47歳のおばさんでもここまでできるんだって言ってたから、やっぱ1年間頑張ったらできるんだと思って。頑張ったら47でも女性でもできるんだと思って、もう結構なハードな歌とかもやってんだよ、この汗かいて、
プリプリの曲ね、
なんか、うん、元気
な、ちょっと辛そうな表情見せてんだけど、でも頑張ってるよこの人みたいな。すごい
すごい、
でも体力の続く限り、
そうですね、体力続く限りは、まあ、今のところ大丈夫なんで。
まだまだ気持ちいいですよね、やっぱりね、決まった時
で、決まった時は気持ちいいですよね。ただそれにプラスなんかやっぱり一緒にやってる人とお客さんとっていう、その空気感を、
空気感ね、一体になった時のこうリズムを刻んでるね、
その一体感を考えて、こう食べて食べてっていうのも今もう考えないといけないので、ちょっとねそういう考えていかないといけないんで、また大変なんですけどね。
すみません、モモラビットさ ん何か僕不都合なことで言いましたか？
面白いなと思って、
あ、旦那さん面白いなと思って、意外なまた一面を見たなみたいな。
熱く語って、
いや
後で怒られるんですか？
いや怒られない、今日は
今日は。でもね、ピアノ弾いてたっつったら、じゃあ奥様がやってるキーボードのことが多少ちょっとこう、
たまに弾いてるよ、
弾いてる、あ、
たまに弾くよね。
たまに弾いて
る。僕ですか。あ、まあ、たまに家で、ね、うん、遊び程度で、
うん、
まあそれはやりますけど、
すごい、
そんなねかっこいいもんでもないんです
。憧れますよ、なんか。
ドラムもね、
ね、
叩けてピアノも弾けて、
やっぱすごい僕憧れるのがやっぱピアノとかなんだけど、僕ピアノは全然できないから、なんかあるじゃん、よくシチュエーションで、こうなんか こう一人でこう例えば飲んでるとしますよ。でなんか女性とかいろいろいて。でちょっとナヤンさんたまに弾いてみてくださいとか言って、うんとか言って、なんかロロロロンとかやったらこう注目浴びるみたいな、かっこよくないですか、なんか
意外な一面が見
る、そうそうそうそうそう、急にね弾き出したら、男性でピアノ弾いてかっこいいよね、
かっこいい、
かっこいいです、
弾き出したらね、
かっこいいですよね、
本物はかっこいいですよ。本物はかっこいいですよ、本当に。
でも意外と忘れないもんじゃないですか、その基本的なことは6、7年やってた
ら。いや結構本当にもうスッと抜けましたね。本当にスッと抜けました、抜けちゃいました、本当にもううーんとかってこう弾くんですけど、あで弾いて聞かせるんですけど、あダメって
ちょっとちょっと外れてる、音がちょっと外れちゃう、
厳しい意見
が、厳しいよね。
なんかあの曲を作る上でそのイメージでなんかこういう音なんだよねっていうのはできるんですよ。なんとなくできるんですよ。こういう風に表現したいんだっていうのはできるんですけど、どうもね、その例えば誰かのカバーとか、こういうのはできないんですよ。ダメなんですよ。
これですか、非公式に例えばプライベートで、あの玉木浩二さんのボーカルで叩いたこととかもあるんですか、なんか。
いやそれはないですね。
座布団ドラムとか、
ね、それはね怒られ、もう非公式でも怒られちゃうんで。
なるほどね。
多分一緒ないと思いますけど。
いやわかんないですよ。
いやあの聞いてる方がいいんで。
そういうか、そうかそうか、なるほどね。
聞いてる方が全然いいんで。
いやあれ、ドラムの方は同級生じゃないでしたっけ、あの安全地帯の、僕もちょっと詳しく。
田中さんですか、
ええ、
あ田中さんはね、あの自分さんから見たら一つ上なんです。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。
あれギターの方が同級生でしたっけ。なん
かそうですね、
そうですよね、
サイドの
サイドもそうですよね、
ね、
なんか鼻歌でもね、浩二さんが歌ってる機会があったらバックで こんな感じでよっしゃみたいな。
なんか怒られるってことなんですよね。そういうのは邪魔しちゃいけないんで。
なるほど。
まあ鼻歌でもね、あのいいですから。
いやーそうでしょうね。鼻歌でもめっちゃ美しい、綺麗なね。
鼻歌なので鼻歌じゃない。
これ今の鼻歌なのみたいな。そのままなんか通用するみたいな、ね、作品としてね。
めったに聞けないですけどね。やっぱりさすがにめったには聞けないんですけど。
モーラビットさんはキーボード以外なんかやるんですか。
いやー。やっぱりそれこそドラムも憧れますし、
ちょっと叩いたりとか、
いや、あ、そう、ちょっと貸してねって言って叩くんです。全然できなくて、
うん、
やっぱりギターとか弾けたらいいなって憧れはやっぱ私も持ってて、
うん、うん、お友達のリコさんなんか本当社会人っていうか、あの大人になってからギター始めたんですよ。
あ、そうなんですか、うん、あ、それは知らなかった、ね、
そうなんですよ。
ああ言ってたかな。
なんかこのまま自分の好きなことやらずに終わるのは嫌だっていうのある日突然こう衝動が起きて、その衝動を大事にしてもう年齢関係なしにこう始めたって、素敵だなと思って。
やっぱり歌い手としてやっぱりリコさん憧れで、やっぱ私もリコさんぐらいの世代になっても歌いたいなって思ってます。
よく言う例えなんですけども、あの本当例えなんですけども、例えばさっきそのピアノのお話で僕思い出したんですけど、よく言う例えで、だからこう天才的なピアニストがいるとしますよね、うん、でその天才的なピアニストがいるんだけども、ある日突然、はい、よく分かんないけどもピアノがこの世界からなくなったとします、
はい、
ある日突然ピアノが何だか分かんないけどピアノがなくなっちゃった、
はい、
そしたらそのピアニストの人のピアノの才能っていうのはなくなると思いますか。
なくならないと自分で作っちゃえばいいみたいな。
ある日突然ピアノがなくなっちゃったとしてもピアノ弾けないですよ、その人ね。ピアノの才能はなくならない。
なくならないんじゃないですか、ね、
なくならない、
はい、
で30年か40年後経って、はい、なんかよく分かんないけども、はい、突然またピアノが復活してピアノが目の前に現れました、はい、そしたらその30年前に天才ピアニストと言われた人はピアノが弾けると思いますか、はい、
弾けます。
それはなぜ。
私もちょっと弾かない時が続いてもやっぱ体で覚えてるので弾けると思います、
う
ん、
っていうのは才能はなくならないっていうこと
で、はい、
そうですよね、
はい、
30、40年経っても多少すぐには弾けないけどこう思い出しながらね、
かな、
そうですよね、
そうですね、そう思います、
はい、でこの例えをよく僕はあの、なんだろう、人生の話でもするんだけども、
はい、
あれですよ、よく、まあ、僕別に宗教入ってないけれども、
はい、
人間っていうのは死んでしまったら、
はい、
よくその魂は残って体は滅びるけれども魂だけは残るっていう考え方があるじゃないですか、
はい、
一つの考え方として、
はいはい、
うん、正しいかどうかは別としてね、
はい、
でもその考え方をするとさっきの話とリンクすることってありますよね。
あ、そうですよね、うん、
さっきの話、
う
ん、
はい、
つまりもしかしたら今生きている人生っていうのは昔やり残していたことを思い出しているだけなのかもしれないっていう考え方もできる。だからもしかしたら玉木さんもモーラビットさんも江戸時代あるいは安土桃山時代わかんない縄文式時代弥生式時代かもしれないけども、その頃からちょっとこう音楽かなんかをやっていて今そのねドラムをこうあの頃叩いていたのを思い出して頑張ってる、あるいはキーボードを歌い手として思い出してやってるかもしれない、
はい、面白い
っていう考え方もできますよね、
はい、
そうそう、僕は結構そういう考え方をする方が人生面白いなと思って、
そうですね、
だからその衝動っていうのを大事にしようと思ってるんですよね、
はいはい、
逆にその衝動にこう歯向かうっていうかこう無視するっていうのは昔やってるのを思い出すことをしていないんじゃないかなと思って、
はい、
やっぱこう突き動かされるものってのはやっぱりこう思い出すためにやってるのかなっていう。
そうですね、それ考えたら僕もさっきの話は衝動ですよね、うん、
そうですよね、
そうですよね、
完全に衝動ですよね、
理由わかんないけどなんかやっぱりリコさんもそうだもんね、いきなり大人になっていきなりギター弾こうだって普通は思わないじゃん普通は
普通
はないですよね、
普通はないよね
もうなんかこの年だからとか思っちゃいます
よね、そうそうそう、でもポーンとこう内側からこう出てくるものっていうのは、うん、だそれに対して正直にならないっていうのは逆にあの、ね、よくないことなんじゃないかなって思うから、うん、やっぱ自分の、ね、内側の声には 素直に従った方がいいんじゃないかなっていう考え方。
あ、なるほど。
それいいですね。楽しいですね。
楽しい、楽しい、よかった。
そうですよ。いやだからさっきねピアノね忘れてるっつったけど、多分弾いてるつがやっぱり思い出しやってるんだ。やってるんだな
と思ったと思うんですけど
ね。ね。なんか生まれ変わりって思いたいじゃないですか、やっぱりね。
そうですね。
そうですよね。そう思うと、まあ、ちょっと長いスパンでこういろいろやりたいなとも思えるし、かといってでもやっぱこの根性で、ね、達成したい目標とかもやっぱりあるしね。すごいね。思い出します。俺何昔やってたんだろうなと思って、うん、そういう思いますもん、すごく、うん、僕も本当喋るの苦手だったんですけども、なぜか苦手なものが仕事になってるんですよ。
そうなんです
ね。
不思議ですよ本当に、うん。だから昔だからなんかよく家系図でこう辿っていくと、やっぱりそういうルーツがあるって言うじゃないですか、
うんうん、
どっかこうね辿っていくと、実はひいじいちゃんのひいじいちゃんがなんか大道芸人だったとかさ、わかんないけど、なんかそういう血筋があったりとか、昔そういうね時代があったとか、やっぱりそう思ってしまうんですよね。あかねさんも昔教師だったと思いますよ、きっと。おそらく。なんとなく。
私ですか。
あ、そう。なんとなく。
なんとなく。
でもなんか最近すごくそういうのがあるんですよ。昔はこうだったのっていうのは。
ああ。
なんか絶対そう。思い出すんじゃないんですけど、感覚で。
つまりの人生をこの楽しく、そして自分のやりたいことができるようにそういう導いてる。
そういう
要点思考っていうことを伝えている
いいですけど。そうなんですよ。
まかねさんも自分自身すごく辛い思いをした経験があるから、はい、そのベースがあるからすごく伝わると思うんですよね。
そうだから私もなんかその衝動があったから、15年勤めた会社を4人目出産する直前に辞めたんです、
はい、普通で辞めないよね。
辞めないよね。
辞めないよね。
もったいない感じがします。
その時主人も一緒にサラリーマン辞めたんです
、
普通は辞めない
ですよ。普通じゃないですよね。
辞めない
よ。
なかなか勇気いますよね。
そうそう、リコさんの話聞いて普通じゃないよねって言ったけど、私も普通じゃないよね。そうなんです。で経験をこうしながら、でもやっぱりねそういう思いがあるからこそ動けるじゃないですか。
そうですね。
きっとそれはね、お二人とも体験してると思うんですけど、
ちょっと表の放送で言ってたアマゾンで CD 販売されてて、今もあるんですか。
あ、ありますね。
あ、ちょっとあの PR あのご紹介いただけると、
やってしてもいいのかどうかっていうのもまた分かんないんですけど、
あとでじゃあリンク先なんかも貼りますよ。
あのですね、そうですね、あのその当時やってたバンドっていうのがブラックハートっていうバンドなんです。
ブラックハート、
はい、
はい、
っていうバンドで、
アマゾンでブラックハートって言ったら出てくるのかな。
あの結構なんかいろんなのが被ってるんですよね。そうで、アルバム名がブレイブっていう。
ブレイブ。
アルバム名がブレイブ。あ、
アルバム名がブレイブ。
アルバムなんですけど。そう、出てくるかなって感じなんですけどね。ちょっとも
しかしたら出てこないかもしれない。
そうですね。なんかあの他のものと被っちゃってるっていうか、そういう。
ちょっとあれパソコンが調子悪いからこっちで見てみよう。
どうなんですかね、ちょっと
今ブラックハートとしては活動はされてないんですか。
そうですね、活動はしてないですね。僕はもう抜けちゃってるんで。
あ、じゃあ別に関係ないんですか。あまりぶっちゃけどうなんです
か。そういうことか。
まあいい。
まあでも
ただあのなんかまだアマゾンになんか乗っかってるみたいなんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、出てきましたね。
あ、本当ですか。
ええ、
じゃあまあでもね、あの玉木雅人さんのドラムをお聞き聞いてみたいなって方
聞きますね。
うん、
聞きますし、僕あのなんだっけな、あの僕の一曲作詞と、
あ、そうなんですか。作品があるんですか。
作曲があるんです。
あのそれは聞かないと。
これ、
あ、そうです、これです。
出ました、
はい、
出ました
出た。かっこいい。何これ、ボーイみたいじゃないですか。ビジュアル系ですか。ビジュアルバンド、
多分それを目指してたんだと思うんですけどね。
ブレイブって名前もね、
いますいます。僕はあの
一番左、
一番左です。
左ですか。
あのこの頃あのサングラスかけて、
すいません、一言言っていいですか。 ちょっとお痩せになってますよね。
あ、
ちょっとスマートじゃないですか、割と。
この時ですか。
ええ、
ああ、いや、
同じ。10キロは違うんじゃないですか。
いや、この頃とはあんまり変わんないです。
あ、そうですか。
変わんないです、変わんないです。
なるほど。じゃあこれはあれですか、遠近法とかの斜めとか
で。でも加工した。
加工した
から
。
なんかシュッとした。
モーラビットさん、僕そこまで言ってますよ。
シュッとした。
本当だ。ありがとうございます。
はい、あの服結構あの着込んじゃったので。
かっこいい。
あ、ほ
んと
だ、すごい、
ね、
かっこいい、ブレイブ。
で、これこの写真も、うん、あの本当は僕あのみんなと話し合った、このメンバーで話し合った時にどれをジャケットにするかっていう、
あ、揉めますね、決めますね。
そう、決めなきゃいけないんですけど、うん、まあこれ自体はそんなに揉めなかったですけどあのどれにしようかって、なんか3つカットぐらいあったんですよ。で、いやどうし、僕はこれがいいんだよねって言ったのは、うん、違うやつだったんですけど、いや、なんかこっちの方がいいんだよねって、なんかあれなんだよね、なんかこれから行くぞみたいな感じのなんだよねってメンバーが言ったのを見て、ああそうなんだ、そうなのかなと思って、もう一回やっぱり見直してみると、ああやっぱりそうなんだな、ああなんかなんとも言ってることが分かるなっていうのが
あって
、で、僕もこれこうやってやってるんですけど、
うん、
あのこれもあのサングラスちょっと直そうかなって思った時のショットなんです
よ。じゃあまさか撮られてるって思ってる
サングラス、よし、ちょっとちょっとしなきゃと思って直してる時撮られた。
でも他の方はこれポーズして、
いや
面白い、
違うの、それも違うの、こう手を挙げてる、
一番右の人はギタリストなんですけど、
はい、
あのこの人はあのちょっとなんかポーズをこう考えてた。
考えて
た、ね、それはちょっとカッコつけますよね。
そうなんです
よ、カッコつけますよね。
どういう風にしようかなと思ってた時、これがポン、
その一枚なんですね。
そうなんですよね。
へえ、
僕は真ん中2枚はなんかちょっともういつでもどうぞみたいな感じ。ほんとね、もう両端2人だけじゃねえと。
でもそう、今その裏話を聞いたからあれですけど、聞かなかったら全然そんな風に
見えない、自然な感じで、
自然な感じで、
すごいかっこいいですよ。
プロの人に撮ってもらったんですか、やっぱりね、うん、
あのこれはね、なんだっけな、アセッカーのカメラマンのですね、あの名前出していいのかな、小安徹君っていう、
あ
のその、まあ、僕より年上の人なんですけど、
はい、
このちょうどこのポーズをしているギターの人の同級生が、
へ
で写真撮って、で本当あのなんだろう、こういう人物っていうのはあんまり撮らない
んです
よ。あんまり撮らなくて、あの例えばリベルのこの2階から、
うん、
例えばこの歩いてるこういう建物とかをミニチュア化しにして、あの写真を撮
って、あ、そういう人なんだ。
へえ、
なんかあの UHB の番組でもあの特集組
んで、そうなんですね。
へ
え、そういう人に撮ってもらってます。
すごいかっこいいです。
いや、俺まあ喜んでいいのに今となってはちょっとね、いやもうあれですけど、
すごい、
まあ今でもね、モモラビットさんの
サポート
メンバーに力入れられてるので、
う
ん、でちょっと曲をね、もう一回ポッドキャストでもここでもかけたいなと思ってるんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど表でかけたのが1曲目、曲紹介何でしたっけ。
あ、これ1曲しか入ってないんですけど、あの素敵な人っていう、
ちょっとじゃあバックに流しながら、
はい、
ね、ちょっとそうです。なんかこれもこの実はそのこういう形で撮ってなかったんですよ。
うん、
撮ってなくて、なんでまあいつか作れればいいよね。その、まあ、いつか曲がたまって、あの、まあ、ちゃんと録音しようかっていう。だったんですけど、ちょうどこの話が来て、
そうだったんですか。
曲を流してくれるなってことで作ってみた。
出来たてほや
ほや。すごい。
あの主人にあの作ってもらって
、そう、あの曲も全部
学校とか
とりあえず一人で、はい、も
う、すごい。
音取るまでは良かったんですけど、そのこれの編集が大変だったんですよね。
いつ出来上がったんですか。
これは最終的にこのテイクはあの3月3日に全部終わ
った
。
すごい、今日7日ですもん。
4日前です。
これも年輪さんで撮ったんですか。
いや、これはあのー まず仮歌を、まず家で
撮って、家で
撮って仮歌とピアノをまず家で撮って、でそれを僕が、この MDR の機械の機材を、とマイクとあのケーブルを持って、ちょっととあるスタジオの方に行きまして、そこで全部セットも全部組み立てて、でパッて撮ってでまた家に持ち帰ってで歌って
思い入れのある曲に本当仕上がりましたね、すごいね、今シーズン。
これはまあ大変ですけどね、これ本当はもうちょっとちゃんと撮りたい
の。そうだね。
本当もうちょっとちゃんと撮りたいんですよ。ちゃんと本当に撮るんだったら、自分でやるよりは他の人にその、なんですか、この振り操作の方はしたいっていう感じなんですよね。本当は。じゃないとね、多分、みんな自分でやったりとかするんですけどね、自分でやることも大事なんですけど、ちょっとまだそのレベルが追いついてないから、やっぱりちょっと難しいかな。
でもできることをねされてるから素晴らしいなと思います。できることを、
この最後の編集のミックスダウンっていう作業があるんですけど、はい、6回やり直したんですよ。6回やり直して
バランスいろいろ考えて、
そうなんですよ。あ、これ小さい、ダメだ、もう一回って、へえ、で CD ロゴも6枚ぐらいもなりちゃった
。僕もバンドで昔こうオリジナルみたいなの僕が作ったわけじゃないけどあって、それを演奏して、でギターソロとか自分で考えるんですよ。で最高のものを作って、でこう自分でこう音量調整してやったんだけども、次こう編集された時に俺の音が随分バックにされてました。おい、ここが俺の見せ所なのみたいな、ついガが出ちゃうんですよね。ガがね、作品としてね考えたらいらないだろこれはみたいな。
トータル的なことを考えると、そうそうそう、バランスが大事なん
ですよね。そうですよね。
ここをやっぱり衣装下げようとか、
そうそうそうそう、
ついつい自分が自分で、
だって写真見たって 一番最初見るの自分の写真でしょ。もうチェックですよ。僕聞いたってもうギターしか聞いてないこれ最高だなみたいな。
ギターばっかりが前に出て、例えばドラムとかが後ろに下がっちゃうじゃないですか、そうなるとバランスが悪くて聞き取りづらくなる。
そうですよね。
あ、なるほど。
でもね、どうしてもボーカルってギターってこうやっぱりスター的な存在で目立つイメージあるけども、実は花形だけど、おその曲自体を引っ張ってるのはやっぱベースドラムだからね、こう全体を実はこう引っ張ってるのは、
そうそう、それね、うちの旦那さんも同じこと言
って、実はドラマーとかベースだから
ベースやってたみたいで、そうだから、そう
この曲自体実は俺がこう仕切ってるのは実は俺たちなんだぜみたいな。そうそう、それはあるんだよね。確かにそうなんだよ、ベースとドラマーがリズム刻んで、
そうそうそう、
合わないと大変なことになる。
確かに
やっぱそれで苦労した時もありましたし、まあ、今も苦労してますけど、本当に苦労した時は もっと前にありましたね。
でもライブではちょい走り目ぐらいのが気持ちよくないですか？どうですか？
ああ、そうですね。やっぱり心理的になっちゃうんですよね、それは。多分心理的な部分もあるし、例えば自分がオンタイムで叩いてるかなと思っても、やっぱりちょっと早かったね。心理的にそうなるんですよ、だから それが相乗効果になって、いい場合もあるし、外す時もあるし、
外す時もあるしね。だから
、僕はなるべく本当にオンタイムで行こうっていうのはもう最近は、最近はなるべくオンタイムで行きたいっていうのを心がけてます。
よくありますけどね、シーケンサー聞きながら叩くのも別に苦じゃない。
ああ、そう、いや、やっぱり昔からヘッドホンとかはそういう聞かないでやってたから、やっぱりまだに聞かないでやる方がやりやすいんですよね、本当は。だけどなんかすごい速い曲とか合わさないといけない時とかは、なんかちょっと平坦な曲でも淡々とする曲とか、まあなんかこれはあった方がいいなって思ったら、自分でクリック、ミドロノーム、それ持ってって設定してヘッドホン差し込んで、片方は外して。
あ、よく曲によってはね、シーケンサーっていってこうリズムを聴きながらやるのもあるんですけど、ちょっと音に厚みを出すために、とてもちょっとライブでは表現できないような音源とか CD に録音されてる場合は、あらかじめその録音したものを もう流して、それがリズムに刻んでても自動的に出るようにしてて、でもこのリズムに合わせて叩かないとタイミングよく出ない、ずれて出ないんで、そうなんですよ、ずれちゃう、
あとメンバーの呼吸っていうのもねありますからね。
それはもうみんな絶対そこに合わせないといけない。
そうですよね。あとちょっとギター凝った人だと、僕も昔やったけど、あのディレイとか使って、ディレイで追っかけてハモるとか、いろいろクイーンの真似とかする時はあのエフェクター使って、そうするとこのタイムでディレイが来て、それでハモんないと綺麗にならないから、そのディレイのリズムに合わせてギター、あドラムも叩かないと合わなくなっちゃったりとか、いろいろあるんです。
一つそうすることで全部が
変わらない。
入念にやっていかないと、
入念にやっていかないと作品、
そうそうそうそう、リハーサルがもう一層必要になってくるんですよね。
そうですよね、
難しいんですよ、そういうのが大変でね、なかなかいないですけどね、なかなかそういう風にやる人ってね、
いやでもなんか音楽の話、ちょっと僕も昔やって思い出してきました、すごく。僕はもうバンドは組んでないけど、家でたまにこう一人で
聴
くぐらいなんで、あのでも楽しいですよね、本当にね。
一体感になった時にね、メンバーで会ったっていうその瞬間がすごく嬉しくて続けられるんですよね、きっとね。
そうなんですよね。
3月14日の土曜日、旭川サウンドルーム年輪さんで、ライブモモラビットさんあります。サポートとして玉木雅人さんもご出演されますので、ワンドリンク付け500円、ぜひ旭川近郊に住まいのあなたお越しください。そしてね、このポッドキャスト旭川以外でお聞きになっているあなたは、アマゾンのねブラックハート絶対ちょっとご覧ください。左側が玉木雅人さんですから、
サングラスを
サングラス、
ね、
外そうと思ったところをカシャッと取られた
瞬間、
ジャケットだというぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあそろそろですけども、なんか、泉さん、茜さん、なんかインフォメーションあれば最後に。
あ、私の方からは特に楽しいお話ありがとう
ございました。
ありがとうございました。
じゃあ僕ちょすみませんね、僕最後に申し訳ないんですけどもね。
はい。
来週の月曜日にちょっと僕の個人的で申し訳ないんですが、僕の喋る技術という、
はい、
あの本が。あの全国のファミリーマートで、
はい、
あの販売されます。
単行本、
ね、そうなんです。ちょっと新装版で、あのちょっと今のトレンドに合わせてちょっと表現を書き換えた、新装版が、喋る技術が、ファミリーマートで販売されます。で、道内はセイコーマートさんとローソンさんでも販売されますんで、でお値段がね、前は1500いくらだけど、700人円になってますから、非常にお求めやすい価格になってますんでぜひあのお近くのコンビニで見かけましたら、ぜひあの手に取って缶コーヒーと一緒にレジに行っていただけると非常に非常に嬉しいん で、僕はあまりなかなかね、ちょっと大阪とか、まあ、東京はたまに行くことあるんですけども、大阪とかその他のところってちょっとなかなか行けないんで、もしこのポッドキャストを聞いてる方で近く そのコンビニで、あ、喋る技術見かけたよって方いらっしゃいましたら、うん、写真を、ね、送ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいですね。確かに缶コーヒーと一緒に手に入れましたと大阪特派員の方もし聞いてらっしゃったらお近くのコンビニ見かけたらぜひ教えてください。送っていただけて嬉しいです。すみません、ちょっと僕のインフォメーションで申し訳ないです。はい、今日お互い、ね、玉木雅人さん、モモラビットさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、ね、新しい曲とかアルバムとか、
はい、
ね、将来的に出てきたらぜひあのこちらの番組にお越しいただければ、ヘビーローテーションしたいと思いますんで、
はい、よろしく
お願いします。伺わせていただきます。よろしくお願いします。
じゃ、番外フューチャードリーム、今日は配信126号ですね。天気はちょっと曇りになってきましたけども、ここ旭川非常に暖かく、本当に何でしょう、雪音が聞こえるようになりました。本当にもう来週は来週再来週春分の日ですもんね。
そうですね。
ぜひこの旭川にもね、遊びに皆さん来てください。じゃあまた来週。